日本キリスト教団出版局、1979年8月15日初版発行。教会生活の手引き8、教会の職務。第1章、教会の職務。第1節、教会のうちの職務と教会の職務。教会の職務は、教会における職務、つまり牧師、役員のほか、さまざまな奉仕の務めを意味するのであろうが、また教会全体が一つのまとまった組織として、責任を持って果たすべき教会の職務の意味にとることもできる。しかし、その場合はむしろ教会の使命といった方が適当であろう。というのは、職務という言葉は、普通組織に対してではなく、組織を構成する人に対して使われるからである。しかしながら、教会はキリストの体、コロサイ 1-24 と呼ばれる。教会は信徒の集まって作る礼拝共同体としての組織である前に、キリストの体という一つの人格体である。それは、教会は例えてみればキリストの体のようなものである。という意味ではなくて、端的にキリストの体であることを意味している。イエス・キリストにおいて具体的に、この世のうちに体となって現れた神の恵みが、その働きを継承する体として教会を必要とされたのである。教会を体とするより他に、イエス・キリストは現実に働きたまわない。そういう意味で、教会はキリストの体なのである。だから、教会の職務をこのキリストの職務と解し、教会のうちのさまざまな奉仕の務めではなくて、教会が全体として果たすべき職務の意味にとることができるであろう。そして、牧師、役員、その他さまざまな奉仕の務めとしての教会の職務は、この全体としてのキリストの職務としての教会の職務に参与する職務、それに基礎づけられ限定され、それに使えるためにのみある職務と考えることができるであろう。教会の職務とは、教会をキリストの体と信じる信仰において、キリストの職務に参与する教会を構成する者の奉仕の職務である。新約聖書には使徒、監督、執事、教師など、さまざまな教会の職務が記されている。しかし、それらの職務がまず、永遠の契約の地による執事の大牧者、ヘブル 13-20 であるイエス・キリストにおいて、ことごとく十分に担われているものであることを忘れてはならない。イエスが、私を受け入れる者は、私を受け入れるのではなく、私をお使わしになった方を受け入れるのである、マルコ9-37と言われた通り、ご自身が使徒であったのである。
あるいはイエスが、あなた方は私を教師、また主と呼んでいる、そういうのは正しい、私はその通りである、ヨハネ13-13と言われた通り、ご自身が教師であったのである。あなた方は羊のようにさまよっていたが、今は魂の牧者であり、監督である方のもとに立ち返ったのである。第1ペテロ2-25と言われた通り、イエスご自身が監督であり、牧者であったのである。そしてイエスはまた、私はあなた方の中で給仕をする者のようにしている。ルカ22-27と言われた通り、ご自身羊であったのである。イエス・キリストは神の国を述べ伝え、その地による贖い、すなわち罪過の許し、エペソ1-7へと招かれた。そしてその招きの技を全うすべく、このようにさまざまな奉仕の務めを担われたのである。教会をこのキリストの体と信じる信徒は、キリストの担われたこれらの奉仕の務めに参与することをもって、教会の職務とするのである。教会の職務はそのような職務として、 植えるものも水を注ぐものも取るに足りない。大事なのは成長させてくださる神のみである。第一コリント3の7と、自らをわきまえている職務でなくてはならない。つまり、それは能力において、資質において、全く値しないものに賜った恵みの務め、エペソ3の2であり、己を虚しゅうしてしもべの形をとり、人間の姿になられた、ピリピ2の7、キリストに倣って、しもべであることを基本的特質とするものである。マタイ23の8から11。だから、教会の職務は、召したもを恵みに応え、しもべとして使えつつ、キリストの働きに参与しているという信仰においてのみ、教会の中で存在しうる職務なのである。この信仰を抜きにした、制度化した職務ではない。それは、神の力が私に働いて、自分に与えられた神の恵みの賜物により、福音のしもべとされた、エペソ3の7、ものの職務である。選挙で選ばれ、やむを得ず役員を務めている人もいるかもしれない。洗礼を受けた途端によくわからないうちに教会学校教師に任命された人もいるかもしれない。ピアノが弾けるのでオルガニストをやらされている人もいるかもしれない。現実的には、教会の職務はそういう形で始まるものかもしれない。それはそれで良いと思う。しかし忘れてはならない。それらは教会の職務である。だからそれらを教会の職務として受け取る信仰において成長していくことは、奉仕に携わる者の普段の課題であろう。その信仰において成長することによって、その職務は教会の職務であることを許されるのである。教会のうちでなされている職務は、必ずしも教会の職務としてふさわしくはないのである。その重荷に、キリストの体なる教会のために、キリストの苦しみのなお足りないところを私の肉体をもって補う。コロサイ 1-24、意味を見出し、キリストのためにただ彼を信じることだけではなく、彼のために苦しむことをも賜っている。ピリピ 1-29、意味を見出していく弓道において、その職務は、教会の職務になっていくことを忘れてはならない。礼拝準備当番、受付当番、案内当番、献金当番、報告当番、それらを統括する当番長など、整然と責任が分担されている教会もあれば、一人の礼拝当番がそれらの役割を全て担っている教会もある。礼拝委員会、伝道委員会、奉仕委員会、音楽委員会、財務委員会などが組織され、全信徒が参加の原理に基づいて、教会形成に協力、奉仕するような体制の整えられている教会もあれば、そういう組織を持つことが実情に合わないという教会もある。現住倍参会員1個教会平均約60名。朝拝出席約30名といった現状の中で、教団の諸教会は、それぞれの歴史とそれぞれの状況を追いながら、宣教の使命を果たす上で必要な教会の職務を、それぞれ工夫し、立てていることであろう。従って、教会の職務といっても、具体的に個々の職務を取り上げ、その心得といったものを一律に論じることは不可能であるし、無意味なことと思われる。しかし、教会はキリストを信じる者の共同体であるから、どの教会にも信徒はいるし、その中から選ばれた役員もいるし、その教会が招いた牧師もいる。そして、この信徒、役員、牧師の3つこそ、教会の職務として本質的なものなのである。この点極めて簡単ではあるが、教会の歴史を振り返ってまず考えてみよう。第2節、教会の職務を担う信徒、役員、牧師。イエスの周りにその教えを聞く人々が群がり、 その中からイエスの教えを伝える弟子が選ばれて使わされる。福音書に記されているのは、このような素朴な生きた働きだけであり、そこには今日の教会の制度や職務を想像しうるようなものは何もない。しかし、教会の誕生とともに、早くも使徒行伝や使徒たちの手紙が示すように、使徒、監督、長老などの職務が現れ、立てられて、伝道したり、説教したり、指導したりするようになってくる。もっともそれらの一つ一つの職務内容や相互の関連は明確ではなく、未整理の釈明のようであった。教会はまず制度化される前に、単純に集まり、賛美し、霊に燃えて交わったのであろう。その時に中心になったのは使徒であったが、御言葉を各地に述べ伝えていく間に、同じような職務を担う者が数多く必要とされ、預言者や伝道者が立てられたのでないか。またその間に立てられていった各地の教会には、その教会を守り、育てていく職務も必要とされたであろう。つまり、各地を巡回して伝える使徒や預言者、伝道者に対し、定住してその教会を守る牧師、教師という職務が生まれたのでないか。また、使徒行伝第6章にあるように、教会の人数が増え、さまざまな人が加わり、生活の世話を見なくてはならない課題を抱え込み、そのために執事が選ばれたのでないか。ユダヤ教において指導的立場にあった長老の職責も、教会の中に取り入れられたのでないか。この長老たちは、指導する長老、宣教する長老、第一テモテ5の17と区分されたりしており、長老、牧師、監督あるいは執事などの区別には判然としないところも多いけれども、いずれにしても教会はイエス・キリストを信じ、礼拝し、交わり、伝えていく働きの中で多様な職務を実際に必要としたので、それらの職務を定め立てて自らを形成していったのである。しかし時代の経過とともに伝道、牧会、教育の秩序を固めて信仰を継承していこうとする配慮の中で、いつしか霊的な使徒、預言者、教師的要素が制度的な監督、長老、執事的な要素に押しやられていったであろう。また良い指導者をしている長老、特に宣教と教えとのために労している長老は2倍の尊敬を受けるにふさわしいものである。聖書は穀物をこなしている牛に靴子をかけてはならない、また働き人がその報酬を受けるのは当然であると言っている。第一テモテ5の17から18とあるが、長老たちが教会によって生活を維持されることが当然とされるようになってきている。このように同じ教会の中にいて世俗の仕事に従事して生計を立てる人と、それらの人々に生活を支えられながら宣教や牧会に専心する人との区別は、教会の歴史の初めからあるようであった。とにかく次第に教会における職務の身分が確立、保障されるに至ったのである。このような教職が、監督、長老、執事の3職の職会的制度として固定化したのは2世紀であったろう。監督は最初長老たちの長として選ばれたものであったが、次第に権威を持つに至り、カトリック教会職制では監督は司教となり、長老は司祭となり、執事は助祭となった。さらに3世紀になると、制度化されてきた職制は次第に階級化、権威化して、この3階級の下に司祭、バツマシ、牧師、門守、上には大司教、総大司教、そして最高権威として5世紀頃にはローマ教皇が位置するようになり、地上におけるキリストの代理人と称するに至った。カトリック教会ではマタイによる福音書第16章16から19節、ルカによる福音書第2章 31から33節、ヨハネによる福音書第21章15から17節の3聖句を新約聖書的基礎として教皇性を主張している。そしてそこでは、教皇は使徒ペテロに委ねられた天国の鍵を継承するものであり、教職は聖職として世俗の信徒とは全く別のものとされる概念が与えられているのである。聖職者は神と人とを媒介する恩寵を与える高い階級、信徒はこれに対し、ただそれに従って恩寵を受けて救いに達する低い階級とされた。カトリック教会における教職の階級制度化は、このようにして排他的、独善的な教職の祭司化であった。そこにおいては、神の義は聖職者の執行する教義奉献のサクラメントによってのみ信徒に与えられるのであり、これに預かることなしには、信徒は罪の許しを与えられないとされたのである。これに対し、ルターをはじめ宗教改革者たちは、聖俗の差別を取り除き、祭司的忠保はイエス・キリストの贖罪死ただ一回であり、これによって人間の手による忠保的再生は廃止されたと信じ、そう主張したのである。そして、信徒はすべてキリストの贖罪のゆえに、恐れることなく神の前に出て祭司として仕え、宣教と愛の業に励みうるし、また励むべきものと考えたのである。万人祭司の主張である。教会の職務という点から言えば、宗教改革はこのようにして信徒の再発見、信徒の職務の回復であったわけである。一方、4世紀以来、ローマ帝国の国家権力と教会との結びつきが深くなり、これは次第に行政区画と教会の区域との一致をもたらすようになり、教会の職務は単に教会のことにとどまらないで、行政の側面をも担うようになった。そしてこのことは、宗教改革によって主張された万人祭司の精神を実現化していくにあたって、微妙で困難な問題を引き起こしたのである。すなわち、いわゆる階級的聖職としての教職者の否定は、それがその時まで持っていた社会的、市民的生活の秩序保持の機能の否定につながったのであり、単に教会の改革にとどまらず、一切の政治的、社会的機構の根幹に触れることであり、大きな混乱を当時の社会秩序にもたらさざるを得なかったのである。これに対し、ルターの場合は、教会内の信仰問題に改革を限り、社会秩序の維持の責任は君主に属するとして、教会と国家の協力のもとに改革を進展せしめた。しかし、カルヴァンの改革派の場合は、従来のものを打破して全く新しい教会的秩序を築き上げようとして、これを抑制する政治的権力を認めることをしなかった。そして、教会内の信仰問題だけではなく、社会秩序、市民生活全般にわたり、教会の完全な自由を主張し、教会の立場で市民生活の領域に支配の力を及ぼそうとした。そして作られたのが教会会議である。教会会議の確立は、教職の権威が再び聖職視される逆行を防ぎ、また国家の管理のもとにあった状態から、教会を独立せしめるために必要な、宗教改革の帰結であった。そこでは、信徒の中から選ばれた人々、長老、執事が、教職、もはやカトリック的な聖職ではなく、福音を教え、聖霊典を執行する職務において、信徒の集団である教会に奉仕するべく、信徒の中から選ばれ、教育と訓練を受けてその任につけられた教職、とともに、教会の責任を負うようになった。その際、長老は教会の秩序と訓練との責任を、執事は財務の責任を負ったのである。これが役員会の始まりと言えよう。宗教改革において、万人祭司主義の主張によって、 カトリック的階級制度や聖職としての教職は否定された。そして信徒の教会、信徒自身が責任を負う教会に改革された。しかしこのことはいわゆる教会の職務を全く否定したのではなかった。信徒の集団としての教会の秩序を保ち、礼拝を守り、個々の魂を配慮し、聖書を学び、教育する任務を担う職務が、教会がまさに信徒の教会であるために、習慣によるのではなく、制度によるのでもなく、まさに一人一人の信徒の信仰の決断によって整えられている信徒の教会であるために必要とされたのである。牧師、長老、執事といった職務が必要とされたのである。このようにして、福音主義教会は、教会の職務に関して言えば、信徒と役員と牧師の教会となったのである。もしあなた方が、まことに私の声に聞き従い、私の契約を守るならば、あなた方はすべての民に勝って私の宝となるであろう。全地は私の所有だからである。あなた方は私に対して祭司の国となり、また聖なる民となるであろう。出エジプト記19:5-6。あなた方は選ばれた種族、祭司の国、聖なる国民、神につける民である。それによって暗闇から驚くべき御光に招き入れてくださった方の御業を、あなた方が語り伝えるためである。第一ペテロ2:9。元来信仰において神と交わりを許されて生きるということは、このように祭司として選ばれるということなのである。そして福音主義教会にあって、信徒はこの本来の姿を回復し、カトリックの聖職を中保とするサクラメンタリズムより解放されて、すべて大祭司キリストのもとに、キリストにある祭司の一員となったのである。だからそこにおいては、信徒は、もはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために、第2コリント5:15、生きるように恵みに預かったものであることを深く自覚し、この世と妥協せず、神に対する愛と服従の生活、隣人への愛と奉仕の生活において、祭司として生きて、教会の職務に任職されていることに応えるべきであった。しかし、信徒は孤立した個人として、神とこの世の前に立つのではなく、祭職のために選び分かたれた民、祭司の国の一員として選ばれたのである。だからこの祭司の国として信徒の集団を秩序づけ、正しく導き、時に教え、時に訓戒し、彼らがキリストにあって全く者として立つようになるため、コロサイ1:28に、特に選ばれた人を祭司の国はまさに国であるゆえに必要とするのである。それが役員であり、牧師であった。これらの人々は祭司としての職務においては、一般信徒と全く異なることなく祭司制を共有しながら、教会が全く祭司の国として形成されるように、そのために使えるものとして選ばれたのである。したがって役員は、改革派教会が教会会議の確立に努めたことが示すように、単に信徒の民主的代表という意味を担っているだけのものではなかったのである。それは、教会をただ神の御言葉のもとにのみ立つところの祭司の国たらしめんという使命を持って選ばれた人々であった。それは、聖職者が否定されたときに、従来の聖職者によって与えられていた聖餐がかえって主の体と血とを犯す。第1コリント11:27。誤った結果とならないように、信徒を訓練する使命を持った人々であった。役員はまさに教会を神の言葉の権威のもとに立たしめるべく選ばれたのである。役員はそのことを深く自覚して、牧師を助けて教務に奉仕し、教会の正しい形成に仕えるべきであった。また牧師は、生徒たちを整えて奉仕の技をさせ、 キリストの体を立てさせ、私たちすべてのものが神の子を信じる信仰の位置と、彼を知る知識の位置とに到達、エペソ4の12から13、するように、祭司たる信徒を整えて、全く祭司の国として捧げるために建てられたものであった。パウロは、あなた方のうちにキリストの形ができるまでは、私はまたもやあなた方のために海の苦しみをする。ガラテヤ4の19と言っているが、教会全体をキリストの贖いの命に生きる祭司の国とするための苦しみに、牧師の再生があった。つまり、信徒の再生が教会の外に向けられているのに対し、牧師の再生は内に向けられていると言えよう。牧師はそのことを深く自覚して、礼拝において説教と聖霊典を執り行うとともに、伝道、牧会のために献身すべきであった。教会が組織的に形成され、制度的に秩序づけられて歴史的に発展してきたことに対し、生ける聖霊の働きを強調して、教会が制度や組織を持ったことを本質的に誤りとする考えがある。しかし、福音は人となった神の子、イエス・キリストにおいて語られた受肉した神の言葉であり、それはキリストの体なる教会によって、そこに召された人々の奉仕の務めを通して、生きた形で伝えられていくというのが聖書の信仰である。新約聖書において、使徒、預言者、監督などの職務があったことは先述の通りであるが、旧約聖書においても、民の上に立つ祭司や預言者たち、指導者がいたわけで、教会はこの聖書の信仰において、様々な奉仕者を必要に応じて立て、その働きによって、歴史の中に自らを形成してきたのである。福音主義教会はあくまでも万人祭司主義の信徒の教会ではあるが、このことは上述のように、牧師や役員といった教会の職務の否定を意味しなかったのである。そういう職務を不必要とするほどに、過度の万人祭司の主張は聖書の信仰ではないし、また福音の歴史的、教会的形態を無視したものであろう。要するに、信徒、役員、牧師の3つが、キリストの体なる教会の職務を本質的に担うものであろう。なお3つの違いは、教会において託されている職務の違いであって、もはやカトリック教会におけるような神との関係の相違でないことに留意しておかねばならない。とともに、それらがいずれも恵みによって与えられた賜物であり、ローマ12章。そのように立てられた神の選びの召し、エペソ4の11が、その基礎であることも忘れてはならないであろう。これら3つの職務を述べる前に、新約聖書における教会の職務を学び、その拠り所とすべきものを与えられたいと思う。第2章、新約聖書における教会の職務。第1節、その素描。イエスの周囲には多くの信奉者がいたようであるが、その中から12人が特に選ばれ、イエスのそばに置かれ、宣教に使わされ、悪霊を追い出す権威を与えられた。マルコ3の13から15。しかし、彼らは決してつまずくことなくその職責を全うしたのではない。彼らはイエスに何度もつまずいている。そういう彼らが特に選ばれたのである。パリサイ人、学者、長老たちがイエスを拒否したのに対し、弟子たちは故郷を、職業を、家族を捨てて従いながら、同時にイエスを裏切り、誤解し、否認し、逃げたのである。ルカ22の54から62。弟子は単にイエスを拒否するものではなかったが、単に信奉者でもなかった。彼らはその信奉と否認との中で、イエスの語っておられることが理解したり、語ったりすることで終わる教えではなくて、服従を求めることであり、常に繰り返し悔い改めて その中を生きるべき神の国への招きであることを鋭く受け取らされた人々であった。十二弟子はこの招きに厳密に直面させられている人々であったのである。彼らは従ってイエスの周囲に群がる信奉者の集団を秩序づけたり教えたり訓練したり指導したりはしていない。それは彼らの職務ではなかったのである。彼らの職務はイエスの招きを生きることであった。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を負って私に従ってきなさい。マタイ 16-21-28 に答えて生きることであった。そしてそうすることによって全イスラエルが誠の神の民イスラエルたるべく招かれていることを明白にする。ルカ 22-30 のが十二弟子の職務であった。それはあなた方の中で一番偉い人は一番若い者のように、指導する人は使える者のようになる。ルカ 22-26 ことの要求される職務であり、しもべとなって使えながらイエスの招かれる神の国を生き、かつそれへと招く、それが弟子の職務であった。彼らは教会の指導者として選ばれたのではない、新しいイスラエルとして選ばれたのである。しかしそのような職務のあり方を弟子に求めるイエスの招きは、権威化し安定しているユダヤ教の職務へのあり方への批判とならざるを得なかった。パリサイ人たちの反発を招き、イエスはローマの権力に渡されて十字架刑に処された。ユダヤ教においてはこれは神の呪いの死であった。弟子たちは全く挫折した。ところがその弟子たちが、しかし神はこのイエスを死人の中からよみがえらせた、私たちはそのことの証人である、使徒 3-15 と活動を始めたのである。十字架におけるイエスの死によって挫折した弟子たちと、そのイエスを神は主またキリストとしてお立てになった、使徒 2-36 方と信じ述べ伝え、迫害にこうして原始キリスト教会を形成していった弟子たち、同一人物の技とも思えないこの変化を説明するのは、私が最も大事なこととしてあなた方に伝えたのは私自身も受けたことであった。すなわちキリストが聖書に書いてある通り私たちの罪のために死んだこと、そして葬られたこと、聖書に書いてある通り三日目によみがえったこと、ケパに現れ次に十二人に現れたことである。第一コリント 15-3-5 というイエスが権限した経験であろう。これは今日の私たちには不可解なことではあるが、しかしこれを否定するならば、さまざまな迫害にこうして死を恐れずに発展していった原始キリスト教の歩みは説明できない。権限の経験から死は私たちの罪化のために死に渡され、私たちが義とされるためによみがえらされた、ローマ 4-25 ことを信じ、あるいは枕するところがな、マタイ 8-20 勝ったイエスの生涯が自分の命を捨ててすべての人に仕えられたものであったことを信じ、そして一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった、ヨハネ 3-16 神ご自身の働きをそこに信じたのが原始キリスト教の信仰であり教会であった。教会を歴史的に形成してきたのは十二弟子をはじめとする信徒たちであったが、その創始者はこの世に神であり、この神ご自身が死人の復活によって挙げられたイエスキリストを通して根源的本質的な形成者でありたもたのである。言葉を変えれば、教会は死んでよみがえられたキリストの生きて働きたもうところである。そしてこのキリストの生きて働く教会において、十二弟子はイエスとの歴史的関係および新しいイスラエルとしての終末的関係のゆえに、使徒として復活の証人の職務を担う者として重んじられるに至った。 彼らはイエス・キリストの歴史的一回性に対応する一回的存在として、教会の基礎を置く職務を担う者として認められたのである。こうして教会は、使徒的福音に基づいて形成されていった。使徒 1-22、黙示録 21-10-14。十二使徒、特にペテロを中心に伝道は進められた。やがてエルサレムの原始教団には、多くのヘレニスト、すなわちギリシャ語を使うユダヤ人たちが加わってきて、ユダヤ人に対して日々の配給のことで不平を抱くようなことが起こった。その時、七人が選ばれてその対策にあたる職務に任じられた。使徒6-1-6と言われる。一方、ヘレニストたちは、大都市アンテオケに伝道し、異邦人に福音を伝え、そこから計画的な異邦人伝道が開始されていった。このアンテオケの教会には、バルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネビト・ルキオ、領主ヘロデの地兄弟マナエン、およびサウロなどの預言者や教師がいた、使徒13-1と伝えられている。教会はまた、ただ伝道するだけではなかった。当然そこに集まってくる人々を治め、秩序づけねばならないわけで、その必要を満たす職務として長老が選ばれたようである。使徒11-30。その代表的存在は、主の兄弟ヤコブであろう。ペテロたちが伝道に出かけている間、ヤコブはエルサレムを離れることなく、長老たちの頭として、原始教会の秩序を守る務めを果たしていたと思われる。このように、使徒、長老、教師、預言者など、教会の職務を示す名前が参見する原始キリスト教会の中で、一般には認められていないにもかかわらず、いわゆる使徒職を強く主張したのがパウロであった。イエスとの歴史的関係を重視して、十二弟子に使徒職を限る原始教会一般の考え方に対し、彼は、私は他の人に対しては使徒でないとしても、あなた方には使徒である。あなた方が主にあることは、私の使徒職の印なのである。第一コリント9-2と主張している。パウロは、エルサレム原始教団とは何の関係もなしに、ダマスコから宣教活動を始めている。ガラテア1-15-17。彼は歴史のイエスに会っていない。しかし、十二使徒はユダヤ人のための使徒であるのに対し、自分はただ一人、異邦人のための使徒と主張したのである。